はい、9月の20日木曜日、はいはい、17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。はい、本日のお相手も、今週末はライブでトモキと、
はい、あの頃の僕に言いたい、やっと大人になったぞ、荒垣信也と。
はい、劇団から秋山ひとみです。よろしくお願いします。お願いします。やっと
やっとです。
やっとだいぶやっとっすね。どの頃の自分に言いたい
か。昨日あのね、やっぱり子供の頃ってさ、はい、この大人になった時の自分ってちょっと想像してたでしょ。
まあしてましたね。
してましたよ。
まあ、人生計画みたいな。
人生計画ね。多分40歳なんだけども今年。
まあ多分ね。
多分。定かではないですけど。多分40。
僕の思ってる40歳って言ったら、はい、まあ、具体的な年齢っていうよりも大人になってたらね、子供がいて。うん、大きい白い犬がいて、一軒家にいて、はいはい、でまだあの頃、ファミコン世代だったんで、うん、ファミコンがお家にあるっていうね、うん、あれがあったの。
なる。子供の頃はなかったんですか、お家に。
いや、持ってたけど、要はあのスーパーファミコンとかああいうのまではまだ行ってない頃に描いてたこのあれがあるわけさ。
想像力の限界みたいな。
その頃が一番なんかすごく想像してた時だったから、あのお家もアパートだったから、はいはいはい、やっぱり一軒家にも憧れたし、ね、あ、なんか大きい犬にも憧れたし、
まあ、よくありますよね。
で結局蓋を開ければさ、まあもう程遠いわけです
。悲しくなること言わないでもらっていい。
ただ
まだあと、まだあとあれですよ、2ヶ月ありますよ。
あ、もうあと2ヶ月で一軒家行けるか。
子供は無理だな。一軒家と白いのはいけるよ、土屋さん。
白いの苦しい。ラッキー。
ほら、一軒家、一軒家。ここ家、や、屋根、屋根。
あるし、いつも見に来る
子供。結局、人のもんです、全部。
ただね、何一つ手に入れてない。
最近ね、このパレットさんに行ったの。ちょっと、
パレット市民劇場。あ、パレットコモチ。
で、用事で行って、そのエレベーターを俺先に乗ったわけ、はいはい、一番上から。
はい、
はい、
そしたら結構階ごとに止まった奥さん、
はい、
はいはいはい、
あの7階
8階6階4階3と、はい、
結構乗ってきて、結局こういうので一番最後の人がもうこの係になるわけさ、
はい、エレベーターがあるんじゃないけど、
なんとなくね、もう何階ですかみたいなとかね、はいはいはい、でやってたら、5階ぐらいでおばあちゃんが、
はい、
はい、
なんかね、馬車みたいのになんか荷物を押すおばあちゃん、
はいはいはい、
まあ、わかりますよ。
なんか荷物を
こう、はい、まあ、手を置いてガラガラガラガラしながら、そう
そ
う
そ
う、
椅子にもなるやつね。
そうそう、引っかかったりしたの。
あ、ちょっとこのエレベーターの扉の間で、
扉の間で水を で、はい、でね、多分ね、あんなにね、エレベーターにも5、6名は乗ってたよ、8階から降りてくるここまでの間に、
はいはい、
初めてですけど、変な話、手伝いましょうかってさ言えたの、
足屋さんが、
うん、声をかけれたんだ。
そうそうそう、すごくね。いやいや、いや、言いたいことは、俺普段だったらね、
うん、見て見ぬふりをするってことですか。
いやいや、対人だったらできるけど、こうみんなが見てる前でやるっていうのは結構なね、勇気がいるの。
ふにゃ
いいことしようパーカーとかよ、
はいはい、
お前エレベーター係だろみたいになって
る
だ
ろ。深夜ですからね。はい、はい、
それがね、みんないてもさ、なんかその時は気持ちよかったんだろうな、声かけてからさ。
あ、その感覚がじゃあ、
あ、俺大人になったな、 なったなと思って
、あの頃の40歳にちゃんと慣れてるなって。
まあ、もうちょっと早くそれは大人になって、うん、なってほしい。今ごめんなさい、ツイキャスで文禄さんから、はい、偉いねって来て、
なんでこの気持ちよかな。違う、みんながいなかったらできるよ、対1だったら。
1対1ってことね、うん、
やっぱり人がいるとさ、いいことってやっぱできづらい世の中ですよ、知ってます。
あんま、ごめんなさい、いい子ちゃんブルとかじゃないけど、あんま普通にやる。
できる、できる、人がいてもいっぱいいても、エレベーターとかで。
いっぱいいてかは分かんないですけど、うん、僕最近このお店から夜中帰るときに、うん、たまにちょっと歩いたりするんですよ、
う
ん、
ほうほうほうほう、
タクシー捕まえないといけんけど、うん、お店の下で乗ったら高当たりするから、うん、歩けるとこまで歩こうと思って、うん、ちょうどこの FM の歯の前とか通っていくんですよ、
はいはいはい、
で国際通りの方に歩いていくんですけど、うん、やっぱね、週末のもう5時6時ぐらいになると路上で酔いつぶれて寝てる人
って、
はいはいはいはい、
僕確実に声かけますね。
お、無事
大丈夫ですかって、
うん、起きてっつって。
はい、男も女も関係なく、 すげえなお前、
大丈夫、起きてっつって。
女の子にも
大丈夫っすかっつって、ここで寝てたら危ないよっつって、財布盗まれるよって、俺も盗まれたからっつって、そう、俺自分が盗まれたというか、そう、経験があって、もうそんな悲しい思いをしてほしくないから、
悲しい。
めっちゃ悲しかったから。
大事な財布ね。
そう。
大体の人はちゃんと起きる？
一応起きるまで起こします。
で何、ありがとうっていう？
いえ、あっちはもう完全に酔っ払ってるから、オッケーオッケーオッケーオッケー。
一応意識があるかどうかの確認というか、うん、もうあるし、声かけはしたよみたいな感じ。私酔っ払いはダメだな。
ね、それちょっとねポイント高いね。
あ、マジですか？
これはね。要はあのトラブルに巻き込まれる可能性もあるわけ。やっぱ向こうは酔っ払ってるからさ、なんならさ、おいお前、お前俺のお前
うるせえな
とか、お前俺の盗もうとしただろうってなるかもわからんからな。
そうなったらなったで警察ですけど、自分の身を守るためにね。ただでもそうじゃない人の方が多分多いこともあるから、単純にその人の心配ですよね。その人のことを心配しての。
トモキさん、音など星3つですよ。
ありがとうございます。
酔っ払いはないな。でもなんか結構事故とか、うんうん、あとなんかよくあるのが、うん、おじいさんとかが、まあ、ガス欠なのか、まあ、事故で車が、うん、こうなんか車の道路の真ん中、はいはいはい、とかで何人かがこう押してたら手伝う、車止めたりとかはする。
なんか明らかに困ってそうなあの雰囲気をね、
そうそうとか、まあ、言ったら人手が必要なところとか結構あるのは、まあ、それも国際通りとかもあるけど、おじいさんが前なんかライブ行く途中に、うん、おじいさんがなんかちょ倒れ転ん でまたそこから立ち上がろうとしたら手滑らして頭打って、で、まあ、でも分かんないじゃないですか、こっちは素人判断で、うんうん、でなんかまあ立ち上がれない感じだったので、はいはい、うん、もうそこのまま救急車呼んで、
お前あなたが、
うん、呼んで、で、まあ、何人かいたんだ、で他の人とかお店の人とかも出てきてくれて、なんかこれ頭の下に敷いてみたいな感じ で、まあ、一応でもついてがなくては大丈夫だったから、なんかあったら連絡くださいって言ってとか、あと迷子に絶対声かける。
なんで迷子って分かるの？
子供
が泣き叫んでたら、うん、一応こうやってずっとちょっと見てて、周りに大人がいなかったら声かける。
なんていうの、
なんか大丈夫って言って、で、まあ、なるべく早めにこのお店の人には渡すけど、うん、なんかもう
渡すけど、ちょっと1分ぐらいの会話はあるわけね。
うん、
大丈夫っつって、
なんかちっちゃい子もう泣き叫んでパニックになると、お店の人に声かけるとかもしないじゃない、うん、できないじゃないですか。
オッケーって言ってる時ありますもん、
ね、ありますよね、
うん、そうだからその時はこうなんかできるんだ、いるって、お母さんと一緒にいるって聞いて、いないって言ったら、あ、じゃ あのお店の人に お願いしようって言って、
なんならその場合あなたがこう抱っこしたらさ、もうめっちゃ高いってお母さんいますかって言ったら分かりやすい、
重たい重たい、
お母さん
1階にいるかもしれんや
し、
シンバかよ、うん、なんかちっちゃい頃に自分が迷子に、さっきのトモキの財布なくした経験があるじゃないけど、はい、ちっちゃい頃に自分が迷子になって声かけれなかったんですよ、店員さんに。やっぱり、
いや、あのね、できないよ。俺も迷子になったことあるけど、できない、絶対声かけられない。
そうだから、
絶対
に。しかもちょっとその時も小学校1年生2年生だったから恥ずかしい感覚もあって、だからあのもう迷子見つけたら声かけようと思って、でもたまに後ろとかにお母さんいるのになんか泣き叫んでる子供とかもいるじゃないですか。
ちょっとお母さんが放置して落ち着くまで待つプレイみたいなが
あるから、一応とこうやって遠くから、あの、あれは親かどっちだみたいな感じで
見とく、見極める時間は見とくっていう見とく、
まあ、明らかに違う、うん、あ、迷子だと思ったら一応助けに行く、
うん、だから確実にお母さんお母さんお母さんっていう子がいたら、おお大丈夫か大丈夫かって言うとは思うけど、
前一回、まあ、ラジオでも言ったけど、うん、メインプレイスの2階から、うん、あの、なんつうの、手すりみたいなのがガラスになってて、うん、1階の吹き抜けが見えるとこあるじゃないですか、はいはい、もうあそこのガラスのところにもう両手ビターンってつけて、うん、お母さんって叫んでる子供、もう5歳ぐらいかながいて、あ、これは確実に迷子だと思ってい
や、そうでしょうね、
大丈夫か。
でも最近はでもあんまり迷子のお知らせって聞かないよね。ピンポンパンポンって聞く、俺はもう最近聞かない。
いや、でもだから世の中的にというか、うん、やっぱ子供にその知らない人に声かけるなよとか、うんうん、かけられても答えちゃダメだよっていう教育があるんじゃないですか。あ、それはだから子供にそれをもし言ったら、それだけをもし言ってたらね、お店の店員さんにも知らない人だからって声かけないとか、
あとは放送じゃなくて、だから店内のなんかインカムじゃないですけど、こういう子を探してるお母さんいませんかとか。
あ、そっか、大ごとにしないようになってるのかな。
だって、まあね、声かけるのとかもこれでその ところで親が来て、例えばなんていうの、迷子になって、じゃあ店員さんのところ一緒に行こうねって言って抱っこしてるところに親が来て誘拐し
よ、ちょっとって言われたら、
って言われたらもうアウトですよね。
アウトだな、うん、アウトだな。いいことしてるはずがアウトだな。
そうそう、だからあんまりね、なんか今は声かけないとか、
どうしたらいいんだろうね。
なんかそんなこうなんかね、
アイスクリームでも買ってあげたらいいのか。
だからそれの方がやばいでしょ。あのおじちゃんがアイスクリーム買ってくれるって言ってたからついてった事案だよ事案。那覇市内でアイスクリーム、
何が正解か不正解かがもう分からないから、うん、でも自分が正解だと思うことをやるのが一番じゃないですか。
うぃー、
あ、もうちょっと
それが一番じゃないですか。
何何ちょっとかっこいい、めんど
くせ
ーヤーマン。
まあ、だから最初に言いましたけどね、やっぱり、はい、その思ってた大人にね、うん、やっぱ近づきたいさ。
まあまあまあ、
やっぱりその各々が思ってた大人像があるさ、うん、なんとなくだけど、
でもそれこそ25とかで結婚するとか
あった、
ありましたよ。
何歳？ 25、
うーん、25、まあ、小学生の時とかに一回宿題で書くじゃないですか、人生設計みたいなの、うん、で
何それ、
いや書いた、書きましたよ、
書くよね、
え、こんな宿題、
大学行って何歳で就職、
俺なんか時なかったけど、
就職してとか、
そんなもう、え、小学校で、
うん、小学校ぐらいの時あったよ、
恥ずかしいというか
怖
っ。本当にさっき聞いててあれだったんですけど、8割俺深夜さんと同じで
した。白い、
はい、
結婚して子供いて、大きな白い犬がいて一軒家に住んでるっていう、
あ、もう一緒です、
9割一緒でしたね。でもファミコンではなかったけど、
そんな感じかな。であんまその時将来なりたいものとかもなかったから、うん、もうなんか普通に大学行って普通に OL して、普通に結婚して普通に子供産んでとか、でもなんか旅行は好きだったから旅行、海外に旅行行ってとか、
そのお前というね、秋山ひとみというね、うん、普通の女をね壊したきっかけは何なの、
うん、なんだろうね、高校の演劇部入ってから人生血迷ったかな。
もしくは世の中じゃないですか。世の中のあれを、真理を知っていってみたいな。
ちなみに皆さんなりたい夢は何だったんですか。
俺いろいろブレたんだよな。
私もな、あれだって、でも本気でこれって思ったのは小学校6年生の時にアナウンサーだった。
はあ、
うん、その前まではなんかよくありがちなあれだ、ケーキ屋さんとか花屋さんとか幼稚園生が見がちな夢見て、でも小学校低学年中学年はもう全然普通に OL とか書いてましたよ。
OL、OL、
うん、なんか田舎だったんで、あんまりこのなんて言うんだろう、
なんかその
職業の
響きに都会感を感じたんだろ
う、うんうん、
じゃなくてオフィスで働いてるレディーは都会の、
うん、
都会の、
違う違う違う違う、就職のなんて言うの、選択肢っていうかが世間が狭かったから、もう周りもみんな工場だったりとかで、親も自営業だから。
でもさ、言ってもさ、俺なんか時代はさ、月9のトレンディードラマが流行った時代なのよ。
あ
で、やはりさ、OL とかさ、オフィスラブ、
はい、
すんごく憧れた時期ありましたよ。だってもう多感な時期にずっとああいうドラマが流れてたからね。
あ
もうラブ王道ですよ、ラブストーリー王道
の時代ですからね。あんまりそういうの興味なかったな。
僕はそのもうサラリーマンになるっていうのがまず嫌だったんで、スーツを着てやる仕事、もうイメージが大人はスーツ着て仕事してるっていう、うんうん、で会社行って頭下げて、
はいはいはい、
いろんなとこ接待したりとか営業回ったりとかっていう、仕事をやりたくないっていうのがもう多分小学校ぐらいからあって、
何か見たんかね。
いや分かんないです。
なんだろうね、
逆にだからお父さんがそういう仕事で苦労してたら、うん、ああはならないじゃないけど、
ちょ
っ
と、ね、
反骨精神じゃないけど、
そのパイロットだったから特殊だったなと思って、で親父も多分そういうサラリーマンになりたくないのでなったんだろうなって思ってたんですよ、勝手に。スーツは着ていくけど、でもなんかだから何をやりたいのかとかがもう分からなくて、やりたいことをひたすらいろいろやってたんですよ。
あ、やりたいことね。あ、いろいろ手を染めてたわけね。
いろいろすごい犯罪感がすごいですけど。いや小2の時水泳始めて、うん、あ幼稚園から小学校かで空手やって、うん、で野球やって、で中学校からバスケやってとかで、その間にもダンスやったりとかなんかいろいろやって、で高校卒業してお笑いやってみたいな、本当にいろんなことやってる。
でももう卒業してすぐお笑いだからね、まあ、早いっちゃ早い、ね、
早いよ早い早い早い、
人生の。
いやもうでもその始めた時はノリですよ、もうやりたいことないからっていう、うん、ずっと同じテンション。だから小学校小6の時の卒業式でこの将来何になりたいですかっていうのを一言言って卒業証書もらうみたいなのだったんですよ、小学校の時。
へ
でみんなまあある程度も小6だからやりたいこと決まってるやつがいたりとかして、将来は自分でケーキ屋さんになってみたいな、 とかサッカーやってるのでサッカー選手になりますみたいなことを言ってたんですけど、僕当時もう空手やって 4,5 年ぐらいだったので、あの K-1 のチャンピオンになりますっつって言って、
マジ
会場がちょっとおおってなるっていう、ざわざわっとするっていう。
慣れた？
いや慣れて
ない。わかるでしょ。
わかるでしょ見たら。慣れてないですから。
でもさ、あの子供ながらによ、あの友達とかでもなんかすげえこいつの夢って人いる方、なんかやけに人と違うみたいな。俺が友達科学者ってやつがいたんだけど。
ああ、いた。
本当になってるやついるからね。
へえ。いやでも小学生だったら大体ね、野球選手かプロ、うん、サッカー選手か。
なったの。あのこの子はね、もう本当に私立行ったの中学から。
あ、もうじゃあその時点で。
もうその時点でも、あ、もう本当になるんだろうなと思ってたからね。
そう言ってたやつが多分中学校か昭和薬科行ったやついましたね。うん、受験して多分。
やっぱりよ、もうできる子はやっぱそこからスタートしてんだろうな。
もう自我が芽生えるのが早くて、もうそれに向かってみたいな。
そうだな。
あるんでしょうね。
なんか結構教育ママだったので、
誰
うちが。
あ、言ってるね。
そうそう、なんか勉強勉強みたいな感じだから、もういい高校行って大学行くまでがなんかもう当たり前みたいな感じで話してたから、でもだから大学まで行ったその先のことを考えるあれはないし、うん、なんかどんな職業があるのかとかも分かんないし、うんうん、だから大学卒業するときに就職活動するのも別にこれってないんだよなと思いながら。
でも俺なんかは恵まれてるよ、あなたたち世代特に。
なんで？
だって俺なんか時はさ、まだこんなに幅広い仕事なかったと思うよ今、まあ、みんなが知ってるみたいな、ま
あったとしても、
だって3倍ぐらい増えてるでしょ、まあ、やっぱネットが増えた。
まあまあそうですね、お家にいても別にこう見てられるから、どんな仕事があるかなって見られるから。
昨日ねまさにだからお客さんとそんな話でちょっと、
あ、本当
熱い話になりまして。
何、夢の話。
そう、目標は何っていう。あ、その一人は、いや俺は億稼ぐよっていう。
お、シンプルでいいですね。
まあ、僕はだからもう今やってる仕事で食っていく、うんうん、まあ、東京中央に出れたらいいなっていうのも話しつつ、うんうん、であと一人の人は、いや俺はもう分からんと、うん、とりあえずお金持ちになりたいっていうすごいアバウトな人になって、うん、それでなんかすごいこのなんかなんていうんですかね、このどうしたらいいのかっていうのにをずっと言ってて、お金を稼ぐためにはどうしたらいいのみたいな。でも億稼ぐって言ってた人は俺はもうそれなりにいろいろやってると、うん、将来的に今は会社で勤めて年収もこれぐらいあるけど俺は億稼ぎたいから、そのためにはここにずっといるつもりはない、だから今でいろんな経験をするためにいろいろやってると。それは今それだけ年収があって余裕があるからできるんでしょうって、その後一人の人はぼやいてたりとか。でもじゃあだから目標がまずでもないと、そこに向かってどう行動しようかとかも作れないから、まずそれを立てることじゃないですかって言ったら、いや分からん、もうそれは何したいか分からんみたいなことしか言わんから、じゃあ無理だよみたいな話をしてたりとか。
何今日の会話、何今日のあれ、オリジナルチャンプル、
将来の話、将来の話、いい話。まあ、うん、でもだからそういう話してて、僕もその振り返ったら小学校の時 K-1 とか言ってたけど、中学校の時はな、あの中学校ぐらいの時に俺はもう人気者になるってみたいなことを言ってて、多分テレビ出てみたいな。
まあでも小学校中学ぐらいは別にコロコロ変わってもいいかなっていう、なんかいろんなことやってすぐなんか合わないなと思ったらやめてじゃないけど、部活とか習い事とかも思いますけど、なんでみんな今日腕組んでんだろうね。
いろいろちゃんと考えてるからじゃないですか。
なんかうちの親は一つの習い事始めたら3年間やめるなっていうのがあれだったんですよ。
へえ。
やるんだったら3年間やめないでやりなさいみたいな感じだったん
だけど、そしたらやってもいいよみたいなんでしょ。
そうそう、でも2年、1年やったら大体自分に向いてるか向いてないかとか、楽しい楽しくないって判断できるじゃないですか、うん、でもやめたいって言っちゃいけないから、残りの2年間は惰性でこうやるんですよ。
それはそれで窮屈だね。
そうだから今思えば、あ、なんか、まあ、3年とか一つのことやり続けるっていうのも大事だけど、うん、あ、もう合わないなと思ったらどんどんどんどん違うことさせないと、うん、なんかやっぱ将来こう仕事とか探すときになんか狭くなっちゃうなっていうのもあるし、
うんうん、あ、俺でもそれはいいかなって思う人というか、僕もそうだったんで、小1ぐらいの時に空手をやりたいと、うん、やりたいんだったらとことんやれよと、うん、自分でやりたいって言ったからなって言われて8年ぐらいやってたんですよ。
あ、
で一応黒帯まで取って、黒帯取った時にもう団認定者だから、うん、もういいかなってなって、一応親父に言ったら、まあ、お前がそれで満足したらいいんじゃないかってなったんで、あ、で、まあ、受験もあったしっていうのでやめたりとか。
あ、 空手はお父さんの一応あれなの？
あ、いや僕がやりたいって言ってたん
です。あ、
やりたい。親父といつもジャッキーチェンの映画見てて強くなりたいって言ってて、家のすぐ裏に道場があったんで空手やりたいって言って、空手だったら強くなれるでしょうっていう小1小2ぐらいの幼い、その簡単な発想で。
俺も小3の頃にその俺もジャッキーチェンつながりなんだけど、はい、カンフー習いたいなと思って少林寺拳法沖縄日朝沖さん、
はい、まあありますよね。
あの一応見学で行ったらみんな丸坊主だったからやめた
理由よ。
まあな、
子供、その理由はありますからね。子供なんてそういう
ものは、男の子はそんなものあるの
って。ありますから。やっぱりなんか今日いい話できてる感じがするからこのまま CM 行った後もできたらいいなと思うんで、そういうメールとか
追加
も、
ね、
お待ちしてますけども。いやいや、まあ、メールとかでいただけたら ね、
そうね、
あれですけどね。はい、はい、いった CM 行きますけど、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 全て小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はい、どうもリップサービスです。
え、森さん今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、良い品たくさん並べたのか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え、 Z ってお客さん倒しちゃうんですか？
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
はい、9月の20日木曜日17時22分になっております。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、よろしくお願いします。はい、ツイキャス紹介していきます。あれ、うん、マウスあった。
あらあら、
おいっぱいありがとうございます。さ、探す、あ、はい、ちちこと眠り姫さん、こんにちは。高麗カレー大好きわらばあさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
キューグシカワシノレさん、こんにちは。初見ですと。
嘘つけ。
あれ、荒垣さんがいる。
いるいるいるいる。
は、荒垣さんなんて、
なんて
滑舌悪かったかな。
荒垣さん、ラッキーちゃん借りようと。
ああ、さっきの犬ね。
犬の話ね。俺さん、荒垣、ドアくらい開けてあげろ。
いや、ドアは開けてましたよ、あのエレベーター係ね。うんうんうん。
俺さん、すぐ女の子の心配。さっきのあれね。あ、違う違う。さっきともきのため の、
女の子にも声かける。
女の子にも声かける。
すぐ女の子の心配はするからって。
なるほど。
あ、 ありがとうございます、うんうんうん、ケンシロウみたいに、うん、世紀末救世主とも来て、
ああ、かっこいい。
芝居太郎カークさんもいらっしゃってますね。文、うん、ということで文六さんもいらっしゃってます。しんやさんのいい話薄れる
薄れるの。
あ、多分私とともきが話してる間ですね。しんやさんがやっとおばあちゃんに声かけられるようになったって言ったけど、うちらが2人普通でしょ
っつって。俺さんのこれは特殊ですって、
うん。
この前マフラーが落ちてる軽トラのおじいが困ってたんで、マフラー応急処置して動けるようにしたぞと。
すげえな。
それはすごい
よ。マジで車屋さんの話だもん。
そうそう、普通車屋とかレッカー呼ぶ事案ですからね、これは。
直せるもんなの。
すごいね。
だからバコって落ちててガラガラ引きずるから、なんかあったこの金具とかでガッて上に止めてあげたとかじゃないですか。でもそれもちょっと気をつけないと、マフラーめっちゃ熱持つからやけどしたりとかもあるだろうし、扱い方普通わからないだろうし、
まあな、
これはいつも車いじってる俺さんだからできる、あれ助け方だからな。
文禄さん、私はインドア派だから本屋っすねと。
本屋、
あのなりたい職業。芝居太郎カークさん、俺は博士じゃなくて紐だったなと。今ドラマでもやってますよね、紐面だっけ。
そんなのあるの。
なんか、まあ、ごめんなさい、見たことはないんだけど、うん、まあ、紐の男性が主役というかの、ドラマ。
ドラマ全然見てない。
なかなか見られてないですね。文禄さん、話長いけど、うん、セアロガイの話よりはいいねと。エモヤンですね。カチと SKE48 さん、こんばんはに。うん、恋するかっちゃんさん、ヒート、ともきさん、しやさん、こんばんは、
こんばんち
ーす、
こんばんちーす。
俺さん、荒垣さん、YouTuber になってみて。
YouTuber かー、
無理そうだな、
無理だな。
芝居太郎かくさん、なんか最近秋山が犬山神子
でいいのかな、
かな、に見えてしょうがない。なんだろう、調べてみましょうね。
犬山神子、
神子。一個メール紹介していきますね。あ、大丈夫、紹介して。
はい、
お疲れっす、五本指です、
はいはい。
今日はピロリ菌の診断結果を聞きに病院に行ってきました。
おう、
これ分かる、
手売り金ってま
ずな、違う違う違う、このあとメール見れる今、
はいはい、メールメール、あこれじゃない、
JAM ジャム、
JM
JM 歌歌手、
ジャム
ジャム、
イエモンですか、
あは、
あイエモンだ、ピロリ菌はいませんでした、いませんでした、いませんでしたですね。
じゃあ最後まで信也さんの歌唱力で、
僕はなんて言えばいいんだろう、嫁になんて言えばいいんだろう、こんな夜は飲みたくて飲みたくて飲みたくて酒が飲みたくて酒が飲みたくて、また上がりを待ってる。は
い、ジャム、は
い、ジャム、ピロリ菌、いかなった、
いなかったバージョン、
いなかったバージョンですね。うん、あピロリ菌だけの検査に行ったのかな。
ピロリ菌ってあれですよね。胃の中に、
そうそう、胃潰瘍とかになりやすい、なる原因になるとか。
いないのもまずいんですよね。
あ、そうなの。
いた方がいい、いない方がいい、う
ん。これはいない方がいい。あんまりよろしくはないですね。
ピロリ菌。
ピロリ菌。
ピロリ菌、名前は可愛いけどな。
そうでもなんかいると胃潰瘍だったり、まあ、胃がんにもなるのかな。あはは
マジで。そういえばさ、うん、また不法が入っちゃったね。
あと山本、
ああその話はもうしないで。もうショックすぎるから。
ショックすぎる。
だから僕小学校の時、
あそっか、
K1 選手になるっていうのが夢って言ってたぐらいの、
その時にその話出そうかなと思ったんだけど、
そうもう俺は自分で小学生の時の夢、 K1 選手って言ったなっていうので思い出してしまって、一瞬スンってなってしまったから話したくないなっていうのあったんだけど、
いやでも本当に人間ドックとかちゃんと行かないとだなって思うね。さくらももこさんもそうだし、
そうか、
キキキリンさんもそうだし、
今年すごい人たちがどんどん亡くなっていってるし、若いうちで亡くなったりとかもあるから、
しかも若い人ってその成長進行早いって言いますから、
本当にショックだったな。
ピロリ菌は胃の粘膜に住みつく細菌です。
うん、細菌から、
だからなんだっけ、ピロリ菌をなくすヨーグルトみたいな飲み物もあるじゃないですか、
うん、
ピロリ菌に効くみたい
な、
ないですか、
まあ善玉菌を増やして悪玉菌をやっつけようみたいな、
そうそう、ヤクルト的なやつ。
ピロリ菌がいると胃もたれや吐き気、空腹時の痛み、食後の腹痛、食欲不振が起こります。胃の不快感が繰り返すとき、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの病気が疑われます。でなんでかというと、ピロリ菌が胃の粘膜を傷つけます
はあ、
ということですね。だから、まあ、慢性胃炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、その他の病気の、を引き起こす可能性があります。
俺一回なったことあるぞ。
あれ
十二指腸は。
まあまあ、それの原因が全部ピロリ菌とは限らないけど、まあ、いると起こしやすいよ、つうで、うん。私、人間ドックで、胃潰瘍が治った後ありますね、って言われましたね。
治った後
だ。そうそうそうそう。治ってますね、って言われて。
治した覚えはない。
治した覚えはないです。
お前が寝てる間に何かされたんじゃねえか。
そえドリルとかで穴開け
られた。出た出た、よしよし、開け開けって言って。そうそう今今今今って。
逆にその、そいつすげえな。
シッシ、起きろ起きろ。寝返り打ってる。シッシ、みたいな。いや、博士すごいですね。乳がんの検査ならできるってよ。
これ下ネタでしょ。
食診。
食診ね。
博士すごいじゃん。
あのトントンするやつ。
トントン。うん。じゃあじゃあ、あれは揉むやつだからね。
でこうギュッてや
る。あのマンモグラフィーだろ。
そうそうそう。
ウィーッつって。
しこりのやつね。
ギュッて。
あれ痛いのか。
痛いよ。
痛い。
うん。
あれってどこまでぺっちゃんこにするの。
だいぶぺっちゃんこ。
2センチ、あこれ指でいったら人差し、あ関節。
それはあれでしょ。あのその人の。胸の大きさによるさ。だから、この胸の大きさが、あの、ギリギリに行くまで、ギューってあの、鉄板みたいなのに挟まれる。
マジで？じゃ、これ、変な話ね。ちょっと続けて。ちっちゃい人はさ、挟めない時があるさ。なんか、例えば、ウィーン、つるんってやって、こう。
つるんはならない
つるんはないんじゃないですか。
え、でも、こう
だって、深夜さんでも今挟めてるでしょ。
いやでもつるんってね、こう
なる。いやそれはだってつるんって死に行ってるさ。
そう、その機械が前にずるんってつれることはないので、
でも本当にだってギューっても、うん、自分の体を
痛そうね。
痛いね。
痛い痛いっていうの。そしたらもう止める。
いや言えない言えない。
なんつった、どんなったらこれが止まるの。
もうここが止まんない止まんない。だって向こうが OK 言うまで、でそのまま動かないでくださいねって言ってレントゲン取って、でだから何つうの、上下で挟むのと横でこうやって挟むの。
うわ
痛そう。横も
2方向、1方向からのと2方向からので金額が違うんですよ。 でも上下だけだとやっぱ分かんないやつもあるみたいで、で本当は二方向、そうそうそう、ちゃんとやった方がいいよっていう。
二方向、うん、え、終わった後ちゃんと形戻ってる、戻る戻る。
どんだけ硬いわ、
心配するさね。
なんでよ。
いやこれ形が戻ってなかったら、ね、なんか違くねっつって。
男の人もあったらいいのにね。
何が
だ、男だったらね、
挟むの。
男は乳がん、え、
乳がん、乳がんない
でしょ。脂肪でしょ。だから言ったら脂肪の塊というか、
なんかまあそんなにね、
の特効毒だから、臀部とかをブーンって挟まれるとかって考えたら嫌じゃん。
いや痛いね、痛そう。痛い痛い。
でも一応男の人も乳がんゼロじゃないからね、うん、ゼロパーじゃないでしょ。
そうなんだ、
うん、男の人でもありえるから。
え、じゃあ俺検査しようかな。
男の人はでもあれでいいんじゃない、触診で。
ええー、やだ、おじさん
に、もみもみ、おじさんにこうやってもみもみしてもらって、
おじさん同士が胸もみやって
る。いや、やだやだね。
なんで患者も医者の胸もむのよ。
じゃあすいません
これもちょっと聞きたいんだけどさ、うん、医者は絶対その時女性なの？
女性が多いですね。
絶対
今の時代はそれ、まあ、女性の医者も増えてますから。
何ちょっと何 0.1% でも 1% でも男いるの？
いますよ。でもだから産婦人科でも男の先生いっぱいいますよ。
でもなんか嫌じゃない？
だから一応女性がいいですかみたいな感じは聞かれる。
腕はいいのは男性ですよみたいな感じで言われるんじゃないですか。
うん、うん、
ああ、単純にどっちか選ぶみたいな。
多分まだ女医さんの方がね、数は少ないから、うん、あの多分待ち時間とかの問題もありますよね。早く終わらしたいんだったら、あの男性とか、まあ選ばない、まあ、あれですよ、カウンターがいいかテーブル席がいいかみたいな、どちらでもいいから
。女性はやっぱり女性がいいってなって、そこが結局待ち時間多くて男性空いてるよみたいな。
ああ、
もうパッて行ってパッて終わりたいんだったら。
だって男性も別に選べないでしょ。例えばそういう大腸検査とかさ、やるときとかは女性のお医者さんか男性のお医者さんかとかは選べ
る。別に男性は別にどっちでもいいよね。
え、女性でもいいの？
全然いいよ。なんで？普通でしょ。
え、じゃあ、まあでもそんな感覚じゃないですか。こっちもだって恥ずかしかったらおかしいじゃないですか。
医療現場ですからね。
そうだな、ええ、そうだな。
医療現場ですから。エロでしか今考えてないから。
ここは医療現場ですよ。
AV の話やしってなるから。そう、医療現場だから、そういうのは別に感じてはいないから。
何を言ってるんですか、本当に。本当に。
なんでここで、
どういう意味じゃ。
大城くまさん、はい、深夜さん、マンモグラフィーはリアクションゲーする機械じゃないので、検査が終わるまでは止まらないでしょうよ。
止まらないってことはやっぱりずっと、じゃあもうあれなんだ、
まあ、ある程度いったら、だから挟み切ったら止まりますよ。ずっとギューではないから。だから
これ以上挟めないってなったら機械勝手に止まるんじゃないですか。そうそうそう。
これさ、例えばシリコンとか入れた人はさ、ごめんね、また戻して、うん、あの破裂とかするのかな。
破裂するんじゃないですか。
一応だから言うんじゃないですか、ね、
あ、実際入れてますよっつって、
うん、
まあそこはもう医者には隠さないんじゃないですか。その、まあ、そうだよな、そういうとこになったら。
だって形も変わりそうだもんな、あんなシリコンだったら。
光るみたいですね。
あ、みたいね。
LED だろ。なんかな、さっき何かで見
た、ブラックライトで光るみたいな。
なんか LED こう皮膚にビューンってやったら、あのちょっと赤くファーってなるじゃないですか。だからシリコン入れてたら光るっていうのでやってたら、めっちゃ赤く光るっていうのが動画出てましたね。
これね、これね、試したんといけないよ、これ。
ないんじゃない。
おっぱいの心配をするエロガキって俺さんから来てますよ。
おじちゃん期待しすぎ。荒垣さん、暗証おっぱいの心配しなくていいよ。
俺は大丈夫。そっか、俺はね、男ですからね。はい、
うん、トンコチューさんから、うん、シリコンはマンモできないはずよと。
あ、そうなんだ。
じゃあやってたらもうできないっていう、だからしてますかっていうのはちゃんと聞かれるかもしれないですね。
うん、まあね、潰れてしまって中で破裂してしまっても大変だからね。
珍しくというか、うん、インスタのコメントを一個読んでいいですか。
はいはい、です。
一応今質問として一個来たんで、
はいはい、
まんま呼びますね。
はい、
いつも僕に謎かけを振ってくるおじさんですね。いきます。さあ、お手紙届いております、ラジオネーム鉄太郎さんからですが、ともきさんに質問です、はい。急に便意が訪れて急いで近くのサブウェイに入りました、はい、するとトイレには先客がいてなかなか出てきません、うん、なぜですか。四文字熟語で教えてください。
まあ、読んでもいいんだけど、それにあなたが答えられるかどうかって話ですかね。
なぜですかでしょ、うん、それはもう、4文字熟語でしょ、うん、もう中にいる人もあれですよ、もう絶対絶命なんでしょ
う、うんうん、
出ないし、うん、だからそういう場合はもうちょっとつ盲信ですよね、もう飛び込んでいけというね、
出てこない理由は4文字熟語じゃないの？
出てこない、なんとか奮起みたいな、あれが出てきたんですけど、うん、そのなんとかの部分がわからんから避けました、四字熟語。
いや、でもやっぱあれじゃない、春夏秋冬じゃね？
春夏秋冬かな。
全然わかんない。
やっぱ人によってさ、そのあれが違うでしょ、
長さがね。
長さが
なんだろう、なんで出てこないのかな。
芝居太郎か博士さん、緊急事態、うん
うん、ああ緊急
事態だから出てこない、
一喜一憂
ってどういうこと、トイレで
中は喜んでるけど外はもう喜んでない、もう憂鬱っていうね。
何の話やが、
ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。あるトイレでやべえっつってもう出てくこの辺のっていうある。
まあ、今の時代だったらでもコンビニを変えるかな、もうすぐ店出ます。
僕はまずその究極に便意がもう限界ってなってからトイレ行くっていうのをやらないようにしたので、 ある程度余力は残しながら行く、もうその想定して、すでに入ってるっていうのは想定して。
俺、ね、私結構我慢するな。
俺もね我慢してからあれなの、行っちゃうタイプなのね、
はい、いや僕はそれで一度幼少の頃にあの限界を突破した時があ
った、やってしまった
限界突破を経験があるので、これは良くないって小4で悟ったので。
あ小 4?
はい、
実は俺、まあ、笑っちゃったけど俺も限界突破があるんだよね、うん、小3かな、うん、もう無理だった、もうアパートだったんだけど、うん、64段登るあれがなかったもん。
64段あったんだ、
うん、4階まで。
やっぱ小学生の時って学校でやるのはもうバレたらやばいという、うん、
そうそう、
あの意識があるから、
そっちね、
学校ではやらなかったんですよ、ね、うん、ただあの時ね、生活リズムが良かったんでしょうね、うん、僕午後4時になると必ず来るっていう、
あ、すごいね、
必ず来るっていうのがあったんですよ。それがいつも学校終わってお家帰ってる途中の、僕ん家の近くに JA があるんですけど、うん、その JA の前通りかかる手前ぐらいでちょうど来るんですよ、うん、だからそのまま JA に入って JA のトイレで済ますっていうのを、
あ、じゃあもうルーティーンになって
た、もうルーティーンがあったんですよ。だからもう4時に来る、ただその日は学校終わって居残りしないといけないっていう宿題のなんちゃらで居残りしたと、3時半ぐらいに学校出て帰ってる途中に JA のいつもの着くもっと手前で来たんですよ、やばいってなって、で当時はまだそんな頑張れる筋力は持ち合わせてないから、臀部のね、もうやばいってなって、もう必死に汗かきながら冷や汗かいて一人で歩いて JA の目の前まで行ったんですよ。 JA の目の前の自動ドアウィーンって開いた瞬間バーンって
あーお店の人がかわいそうよ。
いやでも中には入ってないですよ。 JA 着いた着いたっていう安心感で自動ドアシャーって開いた瞬間にバーンってなって、あってなってズボンからこぼれないようにズボンをパンって押さえて、もうそのよちよち歩きで家帰ったんです。僕 JA から歩いて2分ぐらいなんですよ家、ただいつも我慢できないから JA で終わらすんですけ ど、 だからもう2分いつもかかるとこ10分ぐらいかけてお家帰って、お家のトイレで脱いで、
お掃除して、
お掃除して、その時はもう号泣してましたけど、もうだからもうダメだと、その時から僕はもう学校に残りしないといけんってなった時は、その時はもう生徒ほぼいないから学校でもするっていうことを覚えて、あ、もうだから限界まで我慢するのはマジでやばいって、うん、自分の都合だけしかないから限界、
まあまあそうだよな、
それでトイレ行って誰か入ったら終わりじゃないですか、終わり終わり、もうまさに今のあれになるから、
結構でも、うん、我慢するな、トイレ近いんですよ自分が、うん、で、
うん、なんか女性はなんかそんなイメージあるけど、
うん、打ち合わせとかに間に合わないとか仕事のとかで我慢して、ついて時間に余裕あったらトイレ借りようかなと思うけど、やっぱ打ち合わせ中にトイレ行くって言いづらいじゃないですか、うん、で結局終わってとか、なんか本番前に我が町の本番前に行きたくなった時に悩む、
はい、あコンビニまで行くかとか、
コンビニまで行くかとか、でも結局いいやと思って我慢して、なんか結局終わりまで我慢できるとか、
あー、あー、のところは確かにな、男女共用でもあるからな、
そう男女共用だし、もう会場しちゃったら客席行かないとトイレないじゃないですか、我が町控室のトイレがないから、うん、からうわーってなってどうしようってなって、うん、もうよし我慢しようとかもあるかな、うん、
あるな、今、うん、俺もそうだったんですけど、うん、博士から職員トイレに行くことにしてたよっていう、うん、あ僕も職員用のトイレ行ってましたね、中高の時、まあ、
でもこれは本当に男性じゃないと分かんない話だね。
そうなんだよ、要は女性は個室でしょ、うん、男性やっぱ個室に入るってことは絶対にそうってなるから、う
ん、あれ個室誰かいるぞみたいな感じになっちゃうんですよ、うん、
で絶対うんこマンってなるわけ、うん、もう絶対なるわけ、
絶対見つけたら個室に入ってるやつを3人ぐらいでトイレ行った時に1人入ってるやつ見つけたらもう出てくるまで待ってますからね、
そう、
誰が入ってるのかみたいな。
でこう面白いことにね、1年生2年生ではないわけ、 3年生からそういうねものに興味が、ね、興味が出てきた時から、だからもう俺も学校で1回もやったことないからね、あの中学高校も。あ、本当に。
あ、俺さんから休み時間に行くと変なだったから授業中に行ってたよって言いますけど、授業中こそトイレ行っていいですかって言わんといけんくて、あいつ戻ってこねえな、うんこじゃねえみたいな感じになっちゃうから、なるなるなる、うん、バレるから。
いろいろありますね、トイレ授業は。
いろいろありますけど、はい、なんかもう一旦
おっぱいとトイレの話で盛り上がるオリジンチャンプルって言われてるけど、
あの俺さんから、うん、秋山さんチャンプルにメールしたんだけど戻ってきたっていうコ
メント。あ、届いてますよ。届いてるよ。
なんでって来た。届いてはいますよ。
なんだろう、
ただ何かしらで一旦戻ったんでしょうね。
かな、違うやつが来たのかな。もうなんだろう、でもちゃんと届いてるのでこの後読みます。
はい、というわけで一旦 CM 行きましてメール読んでいきたいと思います。一旦 CM でーす。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、豚骨臭さんは、限界突破現役だそうです。17時41分になりました。木曜日ジンチャンプやっております。
はい、ありがとうございます。メール紹介していきますね。死に笑っちゃおう。
いいですよ。
秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばーです。
あら、ありがとうございます。
いよいよ明後日土曜日オリジンライブですね。
そうなんですよ。
超大好きな超大好きなオリジンライブ見にスーパー張り切って天武砂生行きますと。
よろしくお願いします。
うん、秋山さんに、ココリチともきさん、あさって土曜日のオリジンライブ頑張ってください。
あら、
あさって土曜日オリジン芸人皆様に会えるのを楽しみにしています。では、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、木曜日ちゃん放送頑張ってください。
頑張っております。
ありがとうございます。
そうではないですけどね。
はい、
最後までちょっとねいられない可能性が私はありますね。
ライブの日ですか。そうなの。
いやいや、次の日に730が本番なんですけど、うん、いやだから9時21時半に手だこホール入りなんですよ、
うん、
なので最初、まあ、8時ぐらいまでいたらすいません
っ て、 言って、そっか、前日 の、 その9時半入りってことですか。
そうそうそうそう、で搬入して仕込みして次の日朝8時入りなので、
そっかそっか、
そうさ、ちょっと最後までいられないと思います。
それはしゃあない。
はい、ぜひよろしくお願いします。もう一つ紹介しておきますね。
うん、
はい、さいつとむです。
ありがとうございます。
今週の日曜日でした。頭がバーマングローブでグダグダになって告知ができなかった730 日曜日に来ますので予約お願いします。
ありがとうございます
。
ぜひぜひぜひぜひ。
告知できなかったんですか。
うん、やりましたよ。
告知はしたでしょ。
告知はした。
グダグダかどうかっていうとこかな。じゃあ、
いや、あのね、もう本当に楽しかったの。収録がグダグダっていうよりもなんかこういうコントが始まったの。
あ、はいはいはい、はい、
なんかね、即興芝居のコントみたいなのが始
まった。ノリでみたいな、う
ん、やっぱまーちゃんさんとさ、はい、クーバさんのさ、このマシンガントークに入るのに一苦労っていうかさ、うん、もうこの二人ブワッフォッフォッフォッフォッフォッフォッってなって連射砲のようにね、うん、そこに真っ裸で入るってやっぱすごいことですね。
はい、もう一つ紹介していきますね。キューグシカシノルさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
劇団オゼの荒垣さん、劇団オゼの秋山さん、うん、劇団オゼっぽいトモキ君、劇団オゼの大城熊さん、お疲れ様です。キューグシカシのポッドキャスト、
お、
キューグシカシのポッドキャスター、キューグシカシのレ、略してキューグシカシのオレです。
略しない。
ところでかなり意外かもしれませんが、キューグシカシは一足お先にちょっとだけ縮んでいます。
何が、
うん、さて、下っぽい話はこのくらいにして、
下っぽいんだよ最近本当に、
うん、久々に縮むっていう字見たからもうなんか目がしょぼしょぼして見えなかった。9月になったということで、は
い、
このラジオを軽く振り返ってみたいと思
います。
先週オープニングで荒垣さんが琉球長寿を見に来てくれたお客さんに対して、うん、もう本当にありがたいですね、いろんな方がたくさん来て、いや本当にありがたや、うん、ございましたと言ってましたね、
うんうん、
グダグダな感謝でしたね。ところで730は久高方式で8時間でやったそうですね。
そうなんですよ。
その後荒垣さんが730のポスターの女性がノーブラだと言ってましたね。
うん、
そんなブラガキさんにとって730の見どころはそこなんですね。
そうでございます。
だよじゃないよ。うん、はい、9月6日、はい、沖縄の声話に出演したともき君と秋山さん、お疲れ様でした。
ありがとうございます。
テレビを見てかなり怖かったのですが、うん、餃子をサービスしてスピーディーワンダーさんを何とかしようとするおじさんの方がやっぱり怖いなと思いました。
するかや。 スピーディーワンダースにするかや。
次の文章、秋山さんの生態感は首。
生態感じゃない
。いいよ、メモ。
いいよ、メモ。首なんだ。
8月30日、うん、秋山さんが体調が悪いということで除霊していましたね。うん、あれですね、うん秋山さんが荒垣帰れ、荒垣帰れと言ってましたが、うん、例に向かって言ったつもりだったけど、荒垣さんは全然成仏しませんでしたね。
そう。
人の話を聞いてない証拠ですね。
あげ、う
ん、そんな仏垣さんが、うん、一番のお盆のあるあるは、うん、お歳暮開ける瞬間なんですよ、そうそうそうと言ってましたね、うん、お盆に開けるのはお中元だよや
あれお中元お歳暮じゃなかった
お歳暮は年末ですね
年末か
早く成仏できるといいですね
誰が言うや、う
ん、いなくなっちゃう8月23日、うん、先週秋山さんと友樹くんが沖縄の怖い話の撮影でお休みで直隆が代打、うん、こっちはこっちでふわふわラジオが怖かったです
沖縄の怖い話です、
撮影した際廃墟の話で上垣さんが、うん、ちなみに名護のどちらですかと言ったら友樹くんがあんまり詳しいことは言えないんだけど、うん、海の近くと言い荒垣が、うん、もしかして海沿いとしつこく聞いてましたねだから言えないっつってんだろうが素人かやと思いました
海の近くって言ってるんだから言えない海沿い
ということで今月の放送も事件事故が、満載でしたね、うんうん、荒垣さん聞いてましたか
聞いてた聞いてた
放送終了後に荒垣さんの原付を200円でメルカリに出品しておきますか
安い
さて前置きはこのくらいにして、うん、今週も荒垣さんのシナプスが心配ですが、うん、舞台では4人に、うん、ラジオではメールを募集トゥーと噛む人はリアルに怖いのでメール短めですがこの辺で、はいうん PS ともきくん今週末のあれ頑張ってね
あれ
しかしの俺でしたかっこ酒茶漬けという
はいありがとうございました
い
ろいろありましたね
いやありましたね、
まあ、ねお笑いあ沖縄の怖い話やって
ちょっと思ったらもう怖い話と琉球超人がもう1ヶ月になるんだね間もなくね
そう、うん、まあまあまあでも2週間ぐらいじゃないですか、うん
そうだっけ
2週間、まあ、2週間経つんじゃないですか、今
琉球超人は3週間かな1日2日だったんで
なんかあっという間だな
もうだって9月が終わりますよ
もう20日ですよあと10日
だって今週末、ね、お笑いライブとその後手だこ演劇祭が終わったらもう日付変更戦ですよ
あうわ
そしたらもう一気に年末ですよ
那覇祭りもあるで
那覇祭りもあるよ
そういえばさ、トムキさん、
はい、
日付変更戦今年の、はいチラシのラフは見ました
見ました
あれあ、まあ、今からね、うん、皆さんには今から、まあ
届いたよ届きましたよ
これからまあいろんなとこ配ったりとか
届いたんで手だこ演劇祭で織り込みます
ああ、うん、じゃあそれはじゃあ皆さんも 見れると
、まあ、あとそのこのあれ ねチラシをこの SNS とかでもこれから発信はしていく
だけどちょっとオープニングでも話したんですけど、はい、今回のこのチラシのイメージが、うん、要は小学校6年生とか5年生の頃の、まあ
卒業アルバムとか
写真
幼少まあ幼き頃の写真をね、
うん、もうね結構みんな顔変わってるよね
変わって分からない人とかもいますけどこいつ変わってねえなーって人とか深夜さんすぐ分かりました
あ本当に
すぐ分かりました
あの可愛らしい
あれこれ絶対深夜さんだよなっていう見つけました
口が変わらないよ ね、うん、
分かる人本当分からないよな
うん全然
分からないこれだからさ本当に皆さんこれ楽しみにしてほしい
え秋山さんいたんすか
いたよ出るよや
秋山めっちゃ難しい
よ
俺もびっくりしたもん
そんな超難易度な
でこれもう皆さんもらった時にこれもねまた今回楽しめる、
はい、
誰が誰なんだろうっていうのこれめっちゃ楽しいからね
そう最初のチラシの段階では答え合わせがないんですよこれだあれだみたいな、うん、一応表面がその小学校6年生の時の写真で裏面に出演者の名前はバーって書いてあるんだけど、うん、順番にはなってないので称号、うん、総合性称号はないので、
はい、
結局、
答え合わせは
日付変更戦の会場で
チラシ上ではできないからそうそうそうそうもうその本人たちの口頭で、は
いまあ、口頭というか今前段階のチラシなんですよ、はい、でもう一個チラシ答え合わせのチラシを作るのであ
、うん、そういうことか
そっちでっていう感じですね
あなるほどなるほど、はい、前回 の2パターン作ったみたいな向かい合ってる感じの
あはいはい、
対決みたいにしたじゃないですか、うんうんうん、あんな感じで2パターンあるってことですね
そうだ2パターンで、ね
まあ、まあスポンサーさんのロゴ入れたりとかっていう感じもあるので、うんうん、そこでね、まあ、本格的にお知らせしますよ、ま
あ、あと実はこうでしたっていう今ずっとまあインスタのライブも流してるんですけど、うんうん、今、は
い、
ようやくリュートが来たんですけど
いいよや
僕リュートはすぐ分かりました
マストじゃないよや
すぐ分かりましたあこれリュートだってすぐ分かりました
あ俺も分かったなんかねちょっとモリジンさんに似とったね
似てるかな分かんないもう一回ちゃんと見ないとそれは分からんけど俺リュウトはすごかったな
トモキもすごかった
俺分かりました、
うん
眉毛めっちゃ太いですけど
もうあとねそばショーもすごかった
あいつはすごかったけどショーはこいつ本当に心配するなっていう細さしてる子だったな
骨あるかなって感じですよね、
うん、これお前
骨格
病弱な子じゃないかっていう心配する
病院で撮ったんかなっていうね。
そばショーの
顔
日付のポスターのやつな、チラシの、うん、
はい、ぜひこちらもお楽しみ。
そうですね、楽しみにでき
ます
。今
回これも。はい、まあ、先ほどから、ありますが、今週末土曜日が、
はい、
オリジン笑いライブ18時半会場、19時開演、はい、一般1500円、うん、小学生1000円、未就学児が膝上無料と。うん、なっております。キセさんがデビュー。
そうなんですよ。元サンサンズの、うん、あのレジェンドですね。言ったら沖縄の芸人界のが、うん、オリジンからなんと今月再デビューするという。しかもピンでね、うん、するということで今月からです。
ああ、すごいすごい。
ぜひ、昔の
この
ベテランのね、うん、あの妙技を見に来ていただきたいなと思いますけど。
あれですね。キセさんといえば寿司かもね。
そうです。円楽の CM、うん、寿司かもなって言ってる人です。
言ってる人です、
はい。なので、はい、ぜひこちらも
で一応ね、だから僕ら世代って、うん、サンサンズさんの現役を知らないんです。
そうだね。わかんない。
そうか。う
ん、
で多分今オリジンライブに来る人の多分8割知らないと思うので、うんうんうん、まあもちろんオープニングというかライブの頭でこう、うんうん、キセさんがどういう人なのかみたいな、うんうん、どういう人だったのかっていうのをちゃんと皆さんに紹介する企画になってますので
結構でも、
はい、
事務所内オーディションでは芸人がざわざわしたっていうい
やだからもうやっぱり再デビューっつってもあれだから、うん、ちゃんとオーディションやろうっつってやったんですけど、うんうんまあ、20年ぐらいのやっぱキャリアはさすがだなっていう、もうその辺の新人よりやっぱ声出るし表現違うしとかいうのはもうさすがでしたね。
だからもう一発リップサービスが
リップサービス
リップサービスがもう珍しく高得点つけたって言ってちょっと興奮してラジオで喋ってたので自分もだからネタ見てないのでちょっと楽しみだなっていう。
そうですね、まあ、そのオーディションでやってネタやるかどうかは分かんないですけど、まあはい、今後楽しみによ
ろしくお願いします。で9月の23日の日曜日ですね、17時会場18時開演で、劇団オゼ、手田子演劇祭劇団オゼ公演730、うんはい、こちらが17時15分頃から、うん、この実際に、まあ、久高方式って言って、まあ、実際に730を成功させた、久高さんと、うんガチユの国中さん、うん、こういうとあと永田健作ですねの3名で、まあ、この730について、うん、トークするってトークショーみたいな形も行って、うん、でそこから6時開演で、まあ、大体上演時間が1時間35分ぐらい
そうだね
ですね、うん、公演になってます。シアさん久々に主役じゃないですか。がっつり
ありがとう。
いやそうかな。
そうでもない。
そうでもないかな。
がっつり主役は羽ばたきの時もでもがっつり主役でしたよね。
そのいやでもね、今まで以上今までにないぐらいのセリフの多さだね。
へ
もう人が喋ったらすぐまた俺が喋るみ
たいな。シアさんが喋んないと進まないから。
もう本当台本覚えるのが大変ですわ。
1時間35分、うん、舞台上に12人
12人ぐらいかな。
もうずっと出っ放しなので、
はあ、
やっぱりいろんなところも見てこうねやりながらっていう感じなので、
うん
はい、でも迫力のある舞台になってると思いますので、
はい
はいはい、ぜひこちらの方もチケットまだまだご予約受付中ですので、はいどちらもお問い合わせは0988666118のオリジンコーポレーションまで、
はい
はい、ぜひよろしくお願いします。
中部の方はねいつもよりまた見やすい手だことか、
うん、駐車場がいっぱいあるので、はい、
だし、
うん
まあ、でも混雑する恐れもありますので、うん、それは事前ちょっと早めに出るとかね、
はい、
であと、その同じ日に昼その開演時間前ぐらいかなライカムでなんか、うん、イベントをやってるんですよ。寸劇やってるんですよ。
寸劇芸人が、
はい、なのでライカム見て流れで手だこ行くみたいなのがあったら一番嬉しいかなっていう、ね、
そうね西原インターで降りてもらってね、はい、そのまま330降りてきてもらって
行けるので、はい、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。
火曜田智博さん、まあはい、客演で加代田智博さんと、キャラ沖縄でから津谷くん
前回も先週も出てなかったですかね。
読めないのよ。ゆうなり、はい、うんまあ、元 H2O で、ね、いて一緒に市民劇とかも出演してたんですけども、うん、が客演で出てくれていますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします、はい、ということで、
はい、というわけで、ね、本日ね、まあうん、でも20日もう朝今日今から僕はリハーサルがあるので、はい、リハーサル行きまして、
はい
ライブに向けてやりますので、僕のチケットももうほぼないので、
うん
事務所に1回問い合わせてもらうか他の芸人 の SNS とかでコメントいただいて予約いただければなと思いますので、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、とは言ったものももう間もなくお時間でございます、
うん、そうですね、
他に言い残したことはないですか、まあ、ありがとうございます。インスタのライブもいっぱいコメント今日聞いて、
はい、ありがとうございます。
今リュートからともきさんより先にともきさんのこと好きですっていう、
うん
ラブコールが来ました。
ラブコールだな、はい、本当に
今日の筋トレも頑張れるよっていう、はい、コメントもいただきました、
うん
あ、秋山が無になった。俺がリュウトの話した秋山が無になった。
はい、
はい、まあ、ツイキャスもメールもたくさんいただきました、
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。また来週も、別に差し入れは別に待ってないんですけど、はい、
なんで今言ったの。
いやいや、あのメールツイキャス、
いや、もうライブと舞台見に来てくれたら、そっちの方が嬉しい、
はい、うん、よろしくお願いいたします、はい、ということでございまして、本日の木曜日ジンチャンプルーは以上でございます。はい、また来週お待ちしております、うん、はい、週末のイベントもお待ちしております。
はい、
はい、というわけで本日のお相手はリハーサル行ってきます、ともきと
A730 で会いましょう。悪く信也と、
はい、お待ちしております。劇団オゼの秋山ひとみでした。
さよなら、
また来週。
さよなら。